はい、シネマアクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。
シネマアクティフ名古屋支部のお得意です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はバビアールについて話したいと思います。
はい。
この作品は2021年制作のオランダ・ウクライナ合作で121分です。うんうん、現代はバビアールコンテクストですね。はい、で監督がセルゲイ・ロズニッツァで、はい、制作とか脚本も同じですね。
はい。
で、映画 .com の説明を読むと、ドンバスのセルゲイ・ロズニッツァ監督が、第二次世界大戦における独ソ戦の最中に、ウクライナの首都、キーウ郊外で起きた、バビアール大虐殺を描いたドキュメンタリー。
うん、
で、これについてちょっともうドキュメンタリーなんで、もうちょっと先を読むと、
はい、
1941年6月、ナチスドイツ軍は、独ソ不可侵条約を破棄して、ソ連に侵攻。占領下のウクライナ各地に傀儡政権を作りながら、支配地域を拡大し、9月19日には キーウを占領する。
うん、
9月24日、キーウで多数の市民を巻き込む大規模な爆発が発生。実際は、ソ連秘密警察が キーウ撤退前に仕掛けた爆弾を遠隔操作で爆破したものだったが、疑いの目はユダヤ人に向けられた。で翌日、当局はキーウに住むユダヤ人の壊滅を決定し、9月29日から30日のわずかに2日間で、キーウ北西部のバビアール渓谷で 33,771 名のユダヤ人が射殺されたと。
うん。
ホロコーストにおいて一件で最も多くの犠牲者を出したと言われる、される事件の過程とその後の歴史処理を全編アーカイブ映像で描き出すっていう作品ですね。はい、まあ内容としてはこのままなんですけど、
うん。
はい。じゃあ僕から感想を言いますけど。は
い、お願いします。
まあこの監督の過去作はいろいろありますけど、配信ではドンバスを最近、扱いですね。
はい。
これ劇映画で、まあ最近ニュースでよく出てくる、ウクライナのドンバス地方で、起きた、
うん、
まあ起きている、まあそういう、ロシアの、占領と、それによって起きているいろんなことについて、まあ、ユーモアを交えながら描いてるみたいな、劇映画ですけど、
うん、はい。
まあ、これについて配信で扱いましたと。
はい。
で、この監督は、まあ主に3つのパターンで映画を作ってて、
うん。
で、一つはさっき言ったように劇映画のフィクションの手法。
はい。
もう一つはドキュメンタリーですね。
はい。
で、最後に本作のようなアーカイブを切り張りして、
うん。
作る、まあ映像作品もあるという感じですね、うん。
はい。アーカイバル映画というふうには言われたりしますね。
ああ、はい。はい。で、まあ本作について話すと、まあ、すごい見てよかったなっていうのはまず、感想で、まあ僕はバビアールのについて知らなかったので。
はい、おー、そうですか。はいはい。
はい。あ、まあ前は、前なんていうか、
うん。
ドンバスとか扱った時にこういうのがあるって知ったって。
はいはいはい。
だけで。だからこの映画自身の存在がなければ知らなかったっていうことですね。うん、なので、まあ、制作してくれてよかったなっていうのはまずあります。はい、で、まあ、あれですよね。百聞は一見にしかずで、まあ多分こういうことなんだろうなっていうのは、その、事件とかで知ってたわけじゃないですか、その前。はい、でもやっぱ見たらやっぱ違うな、印象も違うし、
うん、
その、特に僕が衝撃受けたのは裁判での証言で、
あ、はい、
最後、
うん、
女性の人がなんか、こう、見学みたいに言ったら、
うん、
なんか、お前らも殺すみたいな、
うん、
言われて、
はい。あの人たちはユダヤ人じゃないっていうことですよね。
そうそう、うん、送ってきたみたいなこと言ってましたよね。
なんだろうっていうふうにちょっと、まあ、うん、野獣馬的な感じね。うん。
じゃあ見とけみたいな感じで、見せられて、
うん、
でも途中からもう見てられなくなったけど、なんか上司みたいなやつが来た時に、
うん、
こいつらも殺したいみたいな。
そういうことですね。
言われるんですよね、
うん。目撃者を出すなっていうことですよね。
そうそう。うん、で、生き埋めにされなそうになったけど、
はい。
なんか、こう、自分で掘って逃げるみたいな。
はいはいはい。
いや、本当映画じゃないですか、もうそれ。うん、だから、これアーカイブな、っていうか、まあ、ドキュメンタリーなんだけど、もう映画以上に怖い映画だなっていう、映画っていうか、劇映画だなと思いました、ね。
はい。
で、あとは、ま、実際に120人殺したっていう兵士が出てきたりとか、
うんうん、
それも、まあ、ああいうふうに、現実に起きたことが見えるっていうのはすごいですし、
うん、
あと、ま、一番衝撃的だったのは、ま、死刑執行の映像が見えるっていうのがすごくないですか、う
ん、僕も初めて見ましたね。
はい。
はい。
なんか、首吊りで、
はい。
痙攣してるやつとか、
はいはいはい、
ああいう風にやるんだっていうのも、うん、いや、 ちょっと下世話な話、あれを見るだけでも結構、
この映像見
る
の
価値あるんじゃないか。
ね、うんう
ん
う
ん、
なかなか見える映像じゃないです。そうなんですよね。ないと思いますね。うん、はい。
で、なんか、しかもそれを見に来る人だかりの数。
いや、すごい、めちゃくちゃいましたね。
よく、子供とかも いましたよね、な
んか。うんうん、と思います。あんだけいりゃ、まあね。
そんなに連れてよく来るなっていうのもあるし。うん。うん、で、まあこの作品は、なんていうか、監督はある意味、ウクライナに対する、まあ監督はウクライナ人ですけど、
はい。
ウクライナに対する、まあ、問題提起みたいなこともあるわけじゃないですか。
はい。
まあ、ウクライナの人たちもユダヤ人の虐殺に加担したもしくは、黙認したっていうところがあって、うん、まあ、それを訴えたいというところは、まあ、すごくあると思うんですけど、
はい。
僕はその、流れで言うんだったら、でも、ちょっと物が、話がちょっと足りないんじゃないか、ちょっと批判的なところがあって。
おー。
っていうのは、まず、すごい、まあ、話長くなるんですけど、まあ、ウクライナは穀倉地帯ですごい、まあ、小麦とか取れたりする、肥沃なところなので、
はい。
まあ、もしかしたら食べ物は豊かだったかもしれないけど、
うん、
まあ、ソ連の、その計画経済というか、間違った計画経済で、飢饉が起きた時に、う
ん、はい。
まあ、ウクライナの人たちはホロモドールっていう、その、すごい、餓死した人が何百万人、何十万人出るようなことが起きて、うん、
はい。
で、以来、だから前は、スターリンとかソビエトに対する不信感がすごいあるわけじゃないですか。
うん。
恨みもあったでしょうし。で、それもあるからこそ、多分ドイツが侵入してきた時に、
はい。
彼らは喜んで、
うんうん。
まあ、ポスターみたいなのを破ったりとかしてたし、はい。したと思うんですね。
はい。
でもそれ描いてないから、なんか、ファシスト的にしか映らないところがあって、
うんうんうん。
ナチスが来た、イエーイみたいな。
うんうんうん。
だから、そこがちょっと必要なんじゃないかな。
ああ、なるほど、ね。まあ、
むちゃ見てる人、
うん。前知識としてということですね。
そう、
うんうん。
歴史的背景がやっぱ必要で。
はいはいはい。
その、ホロモドールのところは絶対に描かないと、
うん、
なんかちょっと可哀想だなというのはあるんですね。
うん、なるほどね。
で、だからドイツがまあ来て助けてくれたと、まあ、あの時は思ってたと思うんですね。まだ、そこまで悪いと人たちだと思ってないから。
まあまあそうですね。うん、
でも、来てみたら、やっぱり、そういうユダヤ人を殺すとか、まあ、差別的だったりとかっていうところがあって、うん、まあもともとそのナチスってそのスラブ民族に対してすごい偏見というか、二等国民みたいな思ってるから、
はいはい。
まあもともとその差別する気満々なんですよね。うん、だから入ってきて、いろいろそういうことで多分実感して、っていうのもあったと思うんですけど、
うん、はい。
だからもちろんそれだからといってユダヤ人を殺すことに加担することは全然認められることではないんですけど、
うん。
でも、こうなんていうか、ソビエトを撃退してくれた、っていうことで、まあ、こいつらが助けてくれたっていう気持ちから、うん、
はい。
なんとか一緒にやりたいなっていう気持ちがある人たちがいてもおかしくないじゃないですか、それは。
うん。
そういうところからの加担、もしくは黙認だったりする場合もあるから、
うん。
そこは 100% 悪いっていうふうに言えるのかっていう、
うん。
視点はやっぱ必要なんじゃないかなっていう気はしてて。
うん。
だから逆に、この映画ではなんかその、民衆の手のひら返しみたいな感じで、
うん。
今度、ソビエトが来た時に、
うん、
ソビエトを称賛するみたいな感じで描かれてるじゃないですか。
はいはい、
でもそれはだからある意味、ドイツが、ナチスはやっぱりダメだなってすごい思ったから、もうそれだったらスターリンのマシだろうみたいな感じで、
うん、
ああいう風に映った人たちもいただろうし、うん、まあもしくはその、元々の支持制度が違う人たちが喜んでるのかもしれないし、
うん、
だからそこら辺の切り取り方は僕はちょっと良くないんじゃないかなっていう風にはすごい思ったと、うん。
なるほど。
まあ確かに歴史的にその、その事実としてウクライナ人が加担したことあるから、そこは批判されるべきなんですけど、
はいはい、
なんかかなりナラティブというか、その物語を勝手に作ってるところがあるかなっていう、あの映像だけ見ると。
うんうんうん、
その物語に沿った映像を切り張りしてるんじゃないかっていう、だからアーカイブ映画の悪いところではあると思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、うんうん。
文脈を無視したことができちゃうっていう。
うん
う
ん、
それにあった、もしかしたらあの前後にもっと映像があるかもしれないけど、そこのところだけ切り取ってる可能性もあるので、
うんうん、
だからそこはどれぐらい、その、本当の事実と、この映画に、のストーリーに即したものを切り張りしてるのかっていうところが僕らは分からないっていうところは、うん、やっぱ考えながら見なきゃいけないなっていう気はすごいするんですよね。
うん、なるほど。
でもまあ、ウクライナ側からのその反発っていう点においては、事実としてまあ、ウクライナが加担したっていうことがあるので、
はい。
それはまあ、監督を批判するのはおかしいかなっていう気はするんですね。
うん。
まあ、この描き方がどうっていうところはわかるんだけど、そこの、なんていうか、 隠蔽してたようなところをほじくり出すのやめろみたいなことを言うのは、まあ歴史修正主義的なんじゃないかって気もするし、うんうん、まあ実際そのバビアールをなんか埋め立てしたじゃないですか。
そうなんですよね、最後ね。うん、
それはだから結局隠蔽したかったっていう気持ちが強かったっていうところもあるので、はいはい、
うん、
そこをちゃんと暴くっていうところは、やっぱり評価されるべきだし、
うん、
まあ、ウクライナの人たちも自分たち、本人が手を下してる人じゃないんだったら、
うん、
それは歴史の一つとして、やっぱり、あの、ちゃんと受け入れるべきだなっていう、うん、日本もそうですけど、
はい、
っていうのは常々思うところであるんですね。
うん、
で、あと一つこの作品でよく批判されるのは、そのアーカイブで声が残ってないところに声を入れてるらしいですよね。
う
ん、
そうですね。はい。
あの、ドイツの裁判でのドイツ兵の証言の時とか、
うん、
あの、さっき言った警告で殺されそうになった女の人の声とかは、
うん、
後で吹き替えで入れてるみたいなことを言ってて、うん、まあ、そこを批判してる人は結構いるんですけど、まあ、僕はその、言ってる言葉自身を変えてるわけじゃないから、
うん、
まあ、まあいいかなっていうところはある。
はいはい。
どこまで忠実にちょっと再現してるかちょっとわかんないところあるんですけど、でもまあまあ、そんなに目くじら立てることではないだろうと、
うん。
むしろ僕がだからさっき言ったみたいに、ホルモドールとかのところを描いてないところの方が問題なんじゃないかなっていう気はした。
うん。
まあそうですね。あとは、まあちょっと繰り返しになりますけど、まあこういう、ドキュメンタリーもまあもちろんそういう部分あると思うんですけど、こういう作品においてはやっぱ一歩引いた目でやっぱり常に見とかないと、
うん、
この映像にあったようなことはまあかなりの割合正しいんでしょうけど、
うん、
監督の主張もかなり混じっているのは確かだと思うので、
うん、
なんか事実だ、実際の映像ってなるとやっぱ信じちゃうとかあるじゃないですか。
はいはい。
本当だみたいな。
うん、
しかもストーリーも歴史とちょっと似て、まあ、沿ってるみたいなところがあるから、うん、余計説得力増しちゃうと思うんですよね、
うん。
でもそれがどこまで本当なのかっていうのは常に批判的に見る必要はあるなっていうのは、はい。
なるほど。
見てて思いました。うん、まあ、これはいい、なんていうか、リベラルな人が作った映画だから、そこまで、なんていうか、そういう目で言われないけど、
うん、
でも、人の主張って絶対そういう部分は含まれるので、
うん、
僕は、はい、そこまで信じ、100% は信じられないなっていうところで、
うん
うんですね。
うん。
はい。
なるほど。
じゃあ、でも、あの、見てよかったです。すごい楽しい、面白いです。
はい、はい、
はい。うん。じゃあ、おとけさんお願いします。
はい。今の、松さんのところ、ちょっと、あの、せっかくなんで、
はい。
今の部分の話をすると、
うん、
まあ、そういうところも含めて、まあ、自己批判があるのかわからないですけど、うん、ドンバスみたいな作品を作ったのはあるかもしれないですよね。うん、まあ、フェイクっぽい、ドキュメンタリーみたいなのを作ってる。
うん
ところがあって。
ポストトゥルス時代的な、
うん、そうですよね。
そうですよね、
うん。そういうところはやっぱり、まあ、全然無批判でいられるわけじゃないんで、監督も全然そこは考えてやってるとはね、うんうん、思いますけどね、
うん。
で、僕は今回バビアール見て、
うん、
で、まあ、ちょっと、時間があったので、まだ見ていなかった監督の作品ですよね。
うん、
国葬は見たんですけども、劇場で。うん、粛清裁判、まだ見てなかったので、これは家でちょっと見たんですけど、
うん、
それこそ今言われた、まあ、何ですか、ドキュメンタリーだからそれが事実だっていうところの危うさというか、いう意味では、うん、この粛清裁判っていうのは全くその 真逆にあるというか、まあ最たるものというか、完全に作られた、作り話の映画というかね。
粛清裁判自身が。
映画じゃない。
っていうよりもその、ま
あ、映画というかその中身ですよね。
うん、
あの歴史として歴史として、事実としてそんなことはなかった事件をでっち上げて裁判をした。
裁判をしてるってこと
ですね。それをしかも映像に残して、まあプロパガンダ映画を作ったわけですよね、うん、スターリンがね。はい、まあそれをさらにまあロズニッツァ監督がアーカイブ作品にしたという。ものですけどね。まあ、これを見たんですけど、
うん、はい。
まあ、何も知らないで見ると、
うん、
へえ、そんなことがあったのかっていう話と、あ、これで死刑になるんだ、この人たちは、みたいなね、
うん。
で、みんな喜んでるみたいなね。
うん、
で、街では、こう、要は、共産主義を、まあ、国のやってることを邪魔しようというかね、
うん、
あの、資本主義に染まってるような奴らを、死刑にしろというかね、
うん。
そういうデモが起こってるわけですけど。
うん、
実は全部、全部じゃないですけどね、うん。人々の様子は、まあ、 人々がその乗せられてやってることなんですけど、うん、裁判自体が全部でっち上げの裁判だったっていうところとかね、うん、いうことを知ると、まあこの作品の粛清裁判の意味が分かってくるわけですけど、
うん、
いやこれもすごく興味深い作品でしたね。うん、まあだからまあこれだけではないですけど、まあ独ソ戦の時期にも各国で同じようなことをね、まあプロパガンダ的なことはやられてたわけで、う
ん、はい、
まあそれに乗せられてしまう市民というものも、まあ描いているというのは一部ではこのバビアールでも同じ、まあ描いているというか、うん、まあ実際のね映像ですけどね、なのかなっていうのはちょっと思いましたね。
うん、
でまあバビアールの感想としてはこれはやっぱり見てとても良かったなっていう感じですね。うん、はい。まあつくづくその僕もこの作品のことを知るまでバビアールのその残虐な事件というものは知らなかったもので、うん、しかも2日間で3万人以上の人が射殺されるという、うん、ちょっとすごい数ですね、信じられない、
はい、野球場の人全員死ぬみたいですよね。
それぐらいですよね、
観客が、
はい、まあ本当信じられないことが、まあ、実際に起こったわけなんですけど、まあ、
はい、
それを知らなかったっていうことはもうちょっと衝撃ではあったんですけど、僕は。自分が、うん。うん。だから、まあ、例えばホロコーストのこととかはね、よっぽどみんな知ってると思うんですけど、
う、
は、
ん、
い。まあでも、バビアルという言葉というかね、地名でしょうけど、
うん。
とか、この事件のこととかは、それよりはやっぱり知名度は低いですよね。
うん、まあ、含まれちゃってる部分
はあるんですね。あ、まあまあ、そうですね。まあ、その一部としてね。はい、うん、だから、その辺どうなのかなというところですよね。
うん、
やはり、その辺の、まあ、ドイツもですし、ドイツはどうなのかな。まあ、当時のドイツは当然でしょうけど、まあ、その後の、うん、まあ、キーウを奪還したソ連も、まあ、そこはあまり触れられたくないという意味で、まあ、結局最後埋め立ててましたけど、
うん。うん、
その歴史的な事実として語り継いでいこうみたいなやっぱり流れはなかったわけですね、当時はね。
うん、
まあ最近になって、まあそういうことは少しずつは起こってきてるでしょうし、うん、まあこの監督の作品をきっかけにまた知られるってことは大きな意味があるかなっていうふうには思いましたね。
はい。
で、まあだから見てよかったなっていうところですね、結局は。
うん。
うん、だから、まあこれを見て、まあその、バビアールでの事件の前後に、ソ連とかドイツが、
うん、
まあ、一つは国としてどういうことをやってきたかっていうことを知るっていうことですよね。
はい。
それと、まあ、この映像の中に多く出てくるその市民ですよね。その、まあ、キーウの人たちだったりとか、まあ、他の地域の人もありますけど、うん、いう一般の市民がどういう反応をしたかっていうことと、
うん、
まあ、またはどう加担したかっていうことですよね。
うん。
これを知るってことが、まあ、本当に価値のあるもん、ことだなっていうふうには僕は思いましたね。
うん、
はい。で、まあ良かった点は大きく二つあるんですけども。
はい。
まず一つは、まあ今言いましたけど、まあ歴史的な事実に向き合うっていうことの、まあ、うん、必然性と必要性みたいなものを感じましたね。
うん。
うん、で、まあ、キーウの人たちは、まあ、この作品を見てもわかるんですけど、まあ、独ソ戦の時に、まずドイツに占領されて、
うん、
で、その後またソ連に奪還されて、みたいなことを、まあ、散々こう、散々な目に遭ってきたわけですよね。
うん、
なんですけど、まあ、見ていると、まあ、この映像に出てくる人たちだけにはなってしまうんですけど、まあ、その度にその為政者にこびっている人たちが映し出されるわけですよね。
うん、
それがすごい僕は印象的でしたね。で、しかも今回のその今もう続いてますけど、ロシアによる侵略の、まあ、標的ともなってるわけですね。結局キーウっていうところね。
うん。
だからそれがなんかすごい皮肉だなっていうふうに思いましたね。まだ、まあなんか、まあ、パンフレットにも書いてありましたけど、
はい。
誰かが言ってましたけど、その、結局、あ、監督のインタビューかな。結局その、まだ第二次世界大戦が続いてるようなもんだみたいなことですよね。今に至るまで。
うん、
だから、当時のナチスは、まあ、全体主義ですし、はい、ソ連も全体主義だったわけですよね。
うん、
で、一方の、まあ、つまりナチスだけは、まあ、消滅したんですけど、
はい、
ソ連は結局まだその後生き残って、
うん、
でまあロシアっていう風に変わりましたけど、まあ今も似たようなことをしているということですよね。だからそれが結局続いてしまっている、うん、第二次世界大戦の後のまあ戦後処理というかそういったものがしっかりなされなかったことによって起こってるみたいなことはちょっと言われてましたね。
まあ実際プーチンあれですもんね。そのウクライナにまあ攻めるときに、うん、
はい、
まあユダヤ人を迫害するファシストがいるからっていう理由で、うん、まあ攻め入ってる部分があるので、はい、まあそれって結局そのこの事件のことで、
そういうことですよね。
この前後の話なので、うんうん、で、まあ、そういう点でも全然今も続いてるんですよね。
そうですね。だからまあ今ウクライナの人々はまあこうどっちかっていうとまあ被害を受けている風にまあ見えるというか実際そうなんでしょうけど、
はい、
まあ事実としてこれ見てわかりますけど、ウクライナの人の中にもまあユダヤ人の虐殺に加担した人たちがいたわけで、
うん、
そこをまあプーチンとしてはついているというかね、そこを持ってきているというか。
まあでも全然理由にならないですけど。
まあね、そうなんですけどね。
ユダヤ人を迫害してるからってなんで、その、お前たちが戦争していいことになるんだ
ろう。そうなんですよ。まあそこはもう全然なんですけど、まあ、そこを、なんでしょう。だから、先ほども松さんは言われたように、批判する人がいるわけですね、この作品についてね。
うん。
だから、ウクライナでは、これは上映されてないんですかね。拒否されてるというか、
ね、
うん、批判されてるわけですよね。
うん。
な、プーチンの肩を持つのかっていうようなことですよね、うん。ロシアの肩を持つような作品を作る、なんで作るんだみたいなことを言ってるわけですけど、うん、そうじゃなくて、事実としてそういう人たちがいたってことはちゃんと認めなければいけないというかね。
うん、
正しく歴史を認識しないといけないっていうことを監督は言ってるわけですよね。
うん。
うん。まあ、それはすごくわかりますね、僕は。ま
あ、そもそもソビエトとかロシアでも、
うん、
結構ユダヤ人差別されてる。
うん、そうなんですよね。
別に自分たちの国だけは全然大丈夫っていうわけじゃないんですけどね。
そうですよね。
はい。
だからその辺が、まあ通じてないというかね。うん。
うん、
監督が言いたいことが、まあ伝わってないところはあるなっていう感じがしますよね。
うん。
うん。まあ先ほども出ましたけど、その、ソ連が最後にね、渓谷を埋め立てるシーンっていうのも、
うん。
まあその事実を、要は、隠したいっていう意向がすごいよく見えますよね。
だから、あの下には、骨がいっぱい映って、待って
そう、そう、別の場所に埋めたのか分かんないですけど、そんなに離れたところに埋めるわけじゃないですよね、きっとね。
うん。
あそこにはもう、写真っていうか映像ではもう、服が散乱してるところしか映らなかったですけど、
はい。
死体はほとんど見えなかったかなっていうふうに。
でもあの、証言からすると、
うん。
穴に落とされて、
はいはいはい。
あそこはなんかまだ平地で。
あ、さらに深い
ところ。穴みたいなのあるのかなわかんないです
ね。みたいですね。ことを言ってましたね。まあだから、まあ要するに、まあ見えないように埋めたんでしょうね。うん、で、どれぐらいその、掘り返されたかわからないですけどね。
はい。
うん。まあでも埋めちゃったわけですよね、うん、なんか。で、なんか、あれは、あの後なんかあの辺はダムになったらしくって。
うん。
でも、なんか、決壊したらしくて、そのダムが。
最悪だ。
いや、だから、ずさんな工事だったっていうところなんでしょうね、きっとね。うん。
監督もなんかあそこら辺に住んでたとか。
あ、なんか近くに住んでたんです
よね。近くに。
うん。だからそれの記念碑かなんか、そういうものを子供の時に見て、バビアルってものを知ったみたいなのね、言われてましたね。うん。まあ、要は、その、他の監督のこの作品を見ても、まあ、わかるんですけど、
うん。
その、ちゃんと事実を知らないといけないっていうこととか、
うん、
その、例えば、ユダヤ人の虐殺、ホロコーストに関しては、全部ヒトラーが悪いんだみたいなね、こととか、うん、要は、市民は全然関わってないというかね、そこを認めないというか、うん、加担したということを認めないっていうことは、違うんだってことは、やっぱり監督の言いたいことの一つなんだろうなっていうふうに、やっぱりこの作品を見てもやっぱり感じましたね。はい。あとはそうですね、その今のロシアの、信仰のことで思ったことで言うと、このパンフレットの、中で、まあ、文章書かれてた方で、柳原信弘さんっていう方の言葉にもあったんですけど、
うん、
まあ、そのまんまじゃないんですけど、ちょっとざっくり言うと、その、ウクライナ侵攻について、その、どちらかが完全に悪いっていうふうに言ったりとか、
うん、
どっちもどっちだみたいなね、言い方したりとか、
うん。
いう、その白黒をつける言い方とか、まあ、相対的にこう、言ったりする言い方とかありますけど、うん、まあ、どっちも違うというか、まあ、現実的にはその間にあるっていう話ですよね。
うん。
だからこういう作品を見ると、そういうものは、あの、そういう簡単な、何ですか、わかりやすい感図式に陥らないで済むというのは一つあるかなっていうのは思いますし、うん、まあ本当、全くおっしゃる通りだなっていうふうに思いましたね、僕は。
うん。うん、
まあだから、当時の話だけじゃなくて、現代にも通じる話だなっていうふうに思いましたね。うん、あとは、その、良かった点もう一つとしては、やっぱり監督のその、いわゆるアーカイバルス映画というふうに言われてますけど、
はい。
まあ、どれも歴史的な価値がやっぱりあるなっていうふうに思いましたね。うん、まあ、確かにその、マスさんおっしゃるように、監督の意思がどうしても介在してしまうので、うん、まあ、ある種のストーリー性みたいなのはあるのかもしれないですけど、まあ、基本的には、はい、あの、実際に撮られた映像を使っているところは、まあ、本当ですし、
うん、
まあ声を入れているっていうのは全然僕は、それは聞き取れなかったら困るから入れるでしょうっていうふうには普通に思いますけどね。うん。うん、で、あの、どの作品もやっぱりそのアーカイバル映画も、その元のアーカイブ映像を発掘するのに、
はい、
まあかなり労力をかけてるみたいで。
いや、そうですね。
で、多分監督が発掘しなかったら、一生人の目を見ない。うん、というか、人目に触れることがなかったみたいな映像はきっとたくさんあるなっていうふうに思ったんで、うん、そういう意味ではすごい価値のある作品を作ってるんじゃないかなっていうふうには僕は思いましたね。うん、で、先ほどマスさん言われたように、その、あとは映像として普通に、その歴史を知るっていうことも大事ですけど、その、
はい、
例えば公式のシーンがあるとか、
うん、
なかなかこういう作品じゃなきゃないと見ることないですし、
あ、そうですね。
劇映画だったらね、まあその、
はい。
まあ、演技ではありますよね。演技ですね。ありますけど、本物を見るってなかなかないですし、うん、まあ、あとは、その、死体とか遺体が結構出てきますけど、
うん、
焼けてる遺体だったりとかね、
うん、
ハエがたかってる遺体だったりとか、
はい、
まあ、あれも本物でしょうし、
うん、
あとはもう、キーウだったりとかする、多分キーウだったと思うんですけど、その、最初は普通に綺麗な街があって、まあ、路面電車みたいなのがね、うん、走ってたりとか、人がいたりとか馬車がいたりとかいろんな人たちがいるんですけど、
うん、
まあ戦争の後やっぱり瓦礫の山というかねみたいになった街があったりとかね、うん、まあその辺は本当に本物っていう感じはすごくしましたし、
うん、
これもまあ見てよかったなっていうふうに思いますし、あとはまあ音っていうのだとまあ後から音を入れてるっていうところもあるんですけど、それはむしろその臨場感が増してすごいいいなっていう感じは僕はしましたね。
うんうん、
まあ、どこが後から音を入れてる部分かちょっとわからないですけど、
うん、
その戦争っていうものが行われてるんですけど、かたやその普通に自然の音とかね、人々が話している声が聞こえたりとか、そういうのもなんかすごい印象に残りましたね。あとは、途中に挿入されるあの、グロスマンという人の言葉が特に印象に残りましたね。
ユダヤ人がみんないなくなったみたいなんですね、
はい。っていう話が、こう、まあ、文章だけだったんですかね。
はい。
字幕がずっと出るんですけど、結構長い文章なんですけど、まあ、その中に、その歴史の破壊とかね、文化の破壊っていうみたいな言葉が出てきたりとかして、うん。まあ、そうだよね。確かにそういうことなんだよな、っていうふうに思いましたね。あれはすごい、まあ、いい言葉という言い方あるかもしれないですけど、
うん。
うん、すごい印象に残ったところではありましたね。はい。ちょっと長くなりましたけど、そんな
感じです。はい。ありがとうございます。
はい。
僕はまあ一つ気になっているのは、
はい。
結局この残ってる映像って、まあ、誰かが撮ってもいいと思うものしか残ってないわけじゃないですか。
ああ、うんうんうん。
だからまあ結局その虐殺シーンっていうのはさすがに残してまずいだろうということで、
うん。
多分残してないと思うんですけど、
ないんですかね、やっぱり。
わかんないです。まあ、
わかんないですね。
撮ったけど消したのかもしれないし、
うん、
残さなかったのかもしれないですけど、うん、そこのバイアスってどうなんだろうなっていう、今の感覚だと、プラスもマイナスも多分みんな結構事件が起きたら、うん、あの、スマホを向けるじゃないですか。
そうですね。カメラの数が違いますしね。
そう。
うん、
だから単に興味本位でただ撮ってるだけで残ってるってことあると思うんですけど、
はいはい、
この時代って多分意思がないと撮らないから。
そうですよね。
結局、残ってる映像の意味っていう。
うんうん。
その、それこそ粛清裁判じゃないけど。
はい。
だから撮ってる側の意思みたいなのがすごいあるから、うんうん、そこは、なんか、複雑だなって。
確かにね。
はい。だから、うん、こっちはこう、批判的なっていうか、いい意味で使ってるとこあると思うんですけど、うん、それを撮った人はまた別な、実は意図があって撮ってたりとか、うん、そういうことあるんじゃないかなっていう。
そうですよね。完璧ではやっぱりないですよね。どうしても。うん。うん、まあ、それは難しいところではありますよね。もうどうしようもないですからね。ないものはないんでね。
うん。
うん。
だから粛清裁判みたいな逆、いうのは逆にこう、面白いと思うんですよね。
うん。
だからそいつらの意思がいかにおかしいかっていうところを炙り出してくれるっていう意味では、アーカイブ的な映像表現でいいと思うんですけど、
うん、
本作みたいなことにおいてはどうなって、のかなっていうところは、ちょっと、うんうんうん、はい、疑問に思うところもあるっていうか、
うんうん。まあ難しいですよね。何を使うかっていうところもありますし、うんうん、編集もものすごい時間かかったみたいなことが書かれてましたけどね。1年半ぐらいかけてっていうふうには、うんうん。
今度の、なんだっけ、リトアニアの話も楽しみですよね。
はい、これをぜひね、見たいですね、はい。
4時間あるんですけどね。
こっちこれは劇映画でしたっけ？どうでしたっけ？
いや、ドキュメントですね。
これも同じですか？あ、そうかそうか。
はい。アーカイブも、含んでるかもしれないですけど、基本ドキュメンタリーだと思いますね。
こっちの方がもう少し時代が、少し時代が
遠い
ですよね。
はい、独立するとき、バルト三国が独立する前後の話、みたいなので、うん。他に何かありますか？
そうですね。まあ、あとはその時に、でもまた、もう一つ見てない、作品がありましたんで。
アウステリッツ。
そうですね。はい、はい。それもまあ見
て、あれは眠いっすよね。
これが一番あれ
です。固定カメラなんで。
はい。
あ、でも逆にいいかもしれないですね。まあその長さを味わうってこといいですけど、
うん。
耐えれなくなったら早送りでいいんじゃないかっていう。
まあ、そんなに何も起こらないっちゃ起こらないですよね。
そうそうそう。何も起こらないことと、
うん。
あと、そこに来る人たちがどういう、格好とかどういうテンションで来てるのかっていうところを分かるための映画なんで。うんうん、はい。
まあ、なんか、パンフレットにもありましたけど、
はい。
バビアールのその、記念碑的なところというか施設が、あるわけですよね。
うん。うん、
まあ、ちょっとそこも、なんか行ってみたいなというふうには思いましたし、
はい。
それこそアウステルリッツですか？
うん。
もうなんか、行ってみたいなっていう気は、しますね。
うん
うん、まあ、言っても、日本語しか僕読めないんで、どうすればいいかなってことはありますけど。まあ、なんかあるのかな、それはそれで。
うん、
ガイドみたいな人がいるのかな。
ホロコーストにはね、日本人のガイド、
ね。ああ、そうですよね。見えますよね、うん
うん。ホロコーストというか、あれか、アウシュビッツか。
アウシュビッツ。はい。
はい。どんなとこですか？
どんなとこですかね。はい。
はい。では今日は、バビアールについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。